午前中は、落語をね、聞いていただきました。あ、午前中来られずに午後から来られたって方はどれぐらいおられるんですか？あ、面白かったんですよまあまあ午後は午後でまたね、楽しんでいただければなと思ってるんですけれども、まあ後半の、まあ、午後の部の方はね、少しちょっとこう笑いについて、まあ講義というかね、講演でございます。もう勉強していただくというね、もう勉強って聞いた途端に皆さんのもう顔が真っ青な感じになってますけども、まあそのね、あの肩に 力を入れずに、気楽に聞いていただければなと思っております。まあこちら書いてありますけどね、今日は笑いの力、笑いの持っている、まあ、エネルギー、力について、皆さんにね、講義しようかなと思っております。こちら書いております、もう財団新居浜病院の副院長、副院長で、四国日本笑い学会の四国支部の代表、枝広敦正といいますね。私ね、まあまあ、こう見えても、まあ、どう見えてるかわからないですけども、まあ、若いんですよ、今年年男でございます。48になります。若く見えてるのか老けて見えてるのかわからないですけれども、48でですね、今400床以上ある新居浜の大病院の副院長なんですね。4年前になりました。この若さにしてそういった大きな病院の副院長になるということはどういうことかと言いますと、私に実力があるからいや別にそんな実力があるわけじゃないんですけどね、まあその割と年配の院長先生が何年も院長をされてましてですね、その先生がおられまして、副院長がいまして、私の先輩が一人いて、私は4番手、どういう立場かというと、まあ、医長というね立場、まあ、医局の、まあ、長というね、いろいろ医局の人の、まあ、いろんな、まあ、人事的なこととかいろんなことをこう一手に培う仕事で、もう年間非常に大事な行事が4つあるんですね。これはもう本当何があってもしっかりやり遂げなきゃいけない。その4つの行事というのはどういうものかというと、忘年会、ね、新年会、ね、送別会、歓迎会、もう大体これだけこなせばもう医長としての仕事は終わりなんですね。でその、まあ、院長先生がですね、まあ、結構年を取られてましてですね、もうそろそろ愛知県の出身の方だったんでね、愛知の方へもう帰るからということで、まあ、誰が院長になるのかなと思ってたら、まあ、副院長先生が院長先生になられたんですね。で、まあ、その流れで言うと私の先輩が副院長になるんだろうなって、私はまあ院長のままでいいかなと思ってたんですけれども、たまたま同じ時期に、まあ、同じ同系列の病院の先生も引退されるということで、私の一つ上の先輩がそっち行っちゃったんですね。間抜けちゃいましてね、ああしょうがないからお前でいいやって、で私が副院長でね、私もちょっと副院長を受けるにあたってね、ちょっと私はね副院長を受けれるだけのちょっと自信がないですよって言われたらね、まあ、院長先生に言ったんですね。いいんだよ今まで通りでね、まあ、今までの医長でやってたことでいいからね、まあ、一応形式上は副院長だけども、まあ、医長としての仕事でいいと言われてね、あそうですかってで引き受けたんです。でもね、いざ引き受けるとね、副院長ですからね、服を脱いだら院長ですよ、ね、これはもう、まあ、院長先生がいる間はいいんですよ、ね、なんかあっても、まあ、院長先生が矢面に立ってくれるからいいんですけど、院長先生が出張中だったらもうその病院の最高責任者は私になってしまうから、もうその瞬間からもうこれすごい責任だと思ったらね、私それまでお腹丈夫な方だったんですけども、もう副院長になった途端もう急にお腹が痛くなったりね、キリキリしたり便秘とかね、下痢を繰り返したり血圧が高くなったり低くなったり、もううわーね、もう普段お腹のもう痛くならない人間がうわーなんでこんなことになったんだろう、あーこれやっぱり副院長をね引き受けた、これはストレスからだろう、ああもう副院長なんか引き受けるんじゃなかった、前の方が良かったな、医長が良かったい 5分以上かけて、ただこれが言いたいためのものなんですけどね。まあまあ、精神科で、仕事をしております。まあ、月、火、木、金と、病院で、仕事をして、まあ、水曜日は、愛媛大学のね、出身だったもんで、まあ、外へ出ても週に1回は自分のテーマを研究しましょうと。やっぱり研究があって医療があって、まあ、診療があって初めて医療であるということで、私はまあ、水曜日、研究日を持たせていただきました。まあ、最初のうちは大学の精神科デイケア、今はお年寄りのデイケアだったりデイサービスっていうのがね、流行ってますけれども、やっぱり人間っていうのは、一人で家に孤立してしまうと刺激がなくなってしまうから、やはりこう大勢いる中に、入っていくことが大切だと。といっても、じゃあ、障害を受けた方が、ね、人との関わりが苦手な人が、じゃあ、人前に出なさいって言われても、なかなか入れないんですよね。だから安心して過ごせる場を作ってあげなければいけない。ということで、まあ、そういうデイケアの仕事をしておりました。で、それがまあ、今の病院に行きましてね、しばらく経ってから、やっぱり笑いっていうものに出会いまして、やっぱり笑いっていうのも大事なんだなということで、水曜日は、まあ、こうやって、落語をやったり、講演をしたり、まあ、笑って、人と人の輪を広げていったり、健康になろうという、まあ、そういう活動をさせていただいております。ね、今日はまあ、その笑いの力についてね、皆様にお伝えしようかなと思います。これね、日本笑い学会のマークなんですね。こうなんか何に見えますか？笑いですね、笑顔と笑顔が向き合っているようなふうに見えますね。これをちょっとここにちょっと疑いましたね。こっちね、こっちとこっち側、まあ、微妙に違うんですね。右側がまつげがちょっとパッチリしております。これはだいたい女性をイメージしてるんですね。まつげパッチリだからだいたい女性をイメージしてる。で、こちらはだいたい男性をイメージしてる。まあ男性と女性が向き合ってる様子をイメージしてるんですけども、これね、説明するときにね、だいたいという言葉をつけないと最近怒られるようになりましてね。東京なんかのね、新宿、もう西新宿ってとこに行きますと、もう夜になるとね、筋骨隆々としたね、もう筋肉マンがなんか怪しげなスカート履いてね、こうブラジャーかなんかはめてね、どんだけとか言ってね、歩いてる人がいるかと思えば、世の中の女性はね、昼はこういう状態なのに夜化粧を落とすとみんなこっちになってしまうというね、ですからもう大体という表現をしないといけない。でもまあ、日本笑い学会としてはですね、まあ、これからは、男性女性に関わらずね、みんなが一堂に会して笑顔でね、触れ合える世の中になったらいいなということで、こういうマークを作っております。で、今日はですね、まあ、午前中は落語を聞いて実際に笑っていただいたんですけども、その中でもいくつか触れたと思うんですけどね、笑いについて、笑いの作用ってね、日常生活の中でどんなものがあるだろうかということで、これ日本笑い学会の会長である井上博士、まあ、先生がですね、4つの作用があるというふうに、言われております。誘引する力、そして神話する力、浄化する力、そして解放する力、この4つの作用が笑いにはあるんですね。誘引する作用ってのはどういうことかというと、まあ、笑いは人を引きつける力を持っています。笑ってる人がいるとそこに人が集まってきて笑いの中に入ってくるんです。午前中の話でも少し触れたんですけどもね、私がこうやって落語をしたり笑いの講演をするきっかけになったのは、精神障害を抱えられた方の家族会、合同の家族会があるんで、まあ、来てくれないかということで、まあ、落語をしに来ましたらね、普段はまあ病気についての講演会とかやってるんですけれども、やっぱそういうちょっと難しい場は行きづらいわっていう家族の方も、今回はともかく落語聞いて笑ってもらいましょうね、もう気楽に来てくださいねっていうと、普段来ないような方がですね、集まってくれたんですね。で、そこで実際に打ち解けてみんなで笑った後で、いや実はね、うちの子がこんなんで困ってたんですよって、あ、だったらまた定期的に勉強会してるから来てくださいよ、そうねっていう、そういうこう、まあ、人を引きつけてきて、そういう作用があったんですね。そして、まあ、その、神話する力。お互いに笑い合うことによって仲良くなることができる。一緒に笑顔を共有した者同士っていうのは、例えば初めての、ね、初めて同士だったとしても、 あるいは何年かぶりに会った人だったとしても、やっぱり一緒に笑いを共有したら、後で、ね、もう一緒にこう隣向かいでね、笑って、はっはは、楽しかったわねって言った瞬間に、何はあなたなんて怒りようがないんですよね。あなたどっから来たのって、いや、私ね、近くから来たの、あ、そうなのって、近所じゃないのって、結構会話が弾むんですね。お笑いを共有すると、仲良くなれる。こういう作用が、まあ、その笑い、私がね、いろんなところで講演をする、落語の講演と笑いの講演、これをミックスすると、普段集まらない人が集まってきて、みんなで笑い合って、しばらく疎遠になってた人なんかでも仲良くなる。あるいは初めて会う人でも、とっかかりがついてくるようになるんですね。こういう力が笑いにはあるんだなって最近痛感しております。そして、これはまあ医学的な作用の中の一つかもしれません。浄化作用。笑いは百薬の長ということで、笑うことで病気が良くなったり病気になりにくくなる。これ世界中ね、どの国にも同じようなことわざがあるんですね。笑うことで自らの内にある毒素を吐き出して浄化する働き、世界中どこにもある。笑いを忘れた時に病魔が襲ってくるとかね、笑いを忘れない人は 病魔を追い払うとか、まあ、言葉によっていろいろあるんでしょうけれども、そういう言葉があります。そして4つ目、これがまあ今の現代社会にとっては非常に大事なことなのかもしれませんね。解放する力。精神を解放して伸びやかにしてくれて、ゆとりを生み出してくれる作用があるんですね。どうにもならない状態に追い込まれた場合でも、笑い飛ばすことによってそこからパッと人間を解き放ってくる。人間はね、なんか楽しいことがあるから笑ってるね、辛いことがない、もうなんかそれだから笑ってるっていうような印象がありますけども、実はそうでなくてね、何か辛いこと、嫌なこと、そういうことを乗り越えようとするときに笑いの力を借りられる。ですから人間が、まあいろいろね、人と人との関わり合いで難しいストレス社会と言われてますけど、そういうのを乗り越えて生き延びてきたのには、笑いというものを人間が獲得したからだというふうに言われてるんですね。笑わなきゃやってられないでしょ？ね。隣のね、もう近所で嫌な人とかいるじゃないですか、たまにね。いますでしょ？大概、一人や二人はいるもんなんですよ。隣近所でね。いない場合はもしかしたらあなたがそうなのかもしれませんけどね。そういうことはないです。まあ、そういったところで嫌だわと思ってもね、そういうのを笑いに置き換えながら乗り越えていくことで、その喧嘩をせずに済んだりできるんですね。これがまあ笑いの一つの作用でございます。そしてね、笑いの中にもね、まあ、いろんな笑いね、その女性の笑い、男性の笑い、お年寄りの笑いね、いろんな笑いがあるんですけれども、これは赤ん坊の笑顔ですね。赤ちゃんの笑顔。赤ちゃんの笑顔ってね、すごい力を持ってるんです。それはどうしてかというと、生まれたての赤ちゃんっていうのは、自分の力で何もできないんですね。歩くこともできなければ、喋ることもできない、ご飯を食べることもできません。で、どうするかっていうと、周りからの、まあ、援助を受けるわけです。まず一番最初に獲得するものってのは、生まれた時にね、一番最初ですね、泣くことです。って泣くわけです。泣くことによって困ってるぞということを表現するんですね。で、それを周りの人が、大人の人が見てね、なんで泣いてるんだろうかね、あ、喉が渇いたんだろうか、おっぱいかしらね、おっぱいをこうベローンと上げようとしてもね、ふぅー泣くわけですよね。じゃあおしめが濡れてんのかしら、おしめを変えようとしても、ふぅーって泣くわけですね。で、どうしてなのかなと思ってやってると、やっぱりこうちょっと部屋が蒸し暑かったんでしょうね。ちょっとこう窓を透かして服を一枚薄めにしてあげると、泣きやんで、ああ、親はしんどいですよ。いろいろ考えてやってね、ああ、疲れたなと思うけども、そこで赤ちゃんがニコッと笑うと、この笑顔を見ると、まあ、しょうがないな、また次も手助けしてあげようかなという。もう赤ん坊の笑顔というのは、まあ、自分の身を守るため、次からもまた面倒を見てよという一つのメッセージなんですね。別に誰が教えたわけでもないんです。ね、笑いの秘訣なんて誰も教えてないのに、勝手に笑う。で、それを見て周りの大人は、でもあれでしょうね、まあ、生まれたての赤ちゃんは泣くか笑うかぐらいの方が可愛いかもしれませんね。生まれたてからベラベラ喋られても嫌でしょうね。まあ、難産でね、3日4日待たされてね、ようやく生まれてお母さんが、ああよかったわってね、ほっとしてる時に下から赤ん坊が張って出てきてね、